ゴスペル風の響きサラスタイムへようこそ。今日もオリジナルゴスペル風の響きをお届けしたいと思います。今日のパーソナリティは私サラです。それでは早速今日の1曲目をお届けしたいと思います。ラベイユで飛行機に乗って、どうぞ。サラスタイム、6月ももう、明日で終わりですけれども、私にとってこの6月怒涛の、日々でした。まず、6月前半には家族旅行で、演奏も兼ねつつ沖縄に行って、でその翌週には、ビンバンバンっていうガールズインストファンクバンドのツアーが、透明版ツアーがあって、そして、山屋街の池袋の、まあ、家族でまたライブやったりとか、あと自分のライブが翌週には、高円寺のジルキチっていう場所であったりとか、とかまあいろいろもう目まぐるしい、月だったわけですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。そう、本当睡眠時間1時間弱って日もあったりして、結構大変だったわけですけれども、まあなんとか明日で終わりですね。乗り切れそうです。今日も実は、そのさっきも話してたビンバンバンっていうガラスバンドの、プロモーションビデオの撮影を、実はやったりしてるんですけれども、まあ、どんなのができるかお楽しみに。というわけで、まあ私の、まあ、ブログだったりツイッターだったりフェイスブックとか見てたら何かしらの情報をあげると思うので、よかったらチェックしていただけたら嬉しいです。というわけで、まあ、そんな、情報でしたけれども、次の曲に行きたいと思います。次の曲はピース、イエス、どうぞ。
What?
BTS という曲をお届けしました。でところで、まあ一昨日も実は、私ライブがあったんですけれどもですね、一昨日はですね、なんと、なんですかね、もう みんなメンバー全員が、あの私の師匠ロン・ブラウンさんとかもサポートしたことあるようなぐらいの、ゴスペル率の高いミュージシャンっていうか、まあ、全員、まあ、クリスチャンメンバーでしてですね、まあ、そんなメンバーで、この間、まあ、三軒茶屋でライブしてきたんですけれども、まあ、すごい面白いライブでした。やっぱなんかあのメンバーでゴスペルをするとやっぱなんか その本物に近い音っていうか、もうそういう音がするなっていうふうに改めて思ったりとかして、すごい楽しいライブだったわけですけれども、まあ、そんな感じでいろいろ音楽に満ち溢れた、まあ、日々を送っておりますけれども、先週はですね、日比谷の、音楽ショー、野外音楽なんだっけ、まあ、そういう音楽野外音楽堂か、日比谷野外音楽堂小音楽堂、ごめんなさい、ちょっとうろ覚えですけれども、まあ、日比谷公園の、まあ、とある場所で、まあ、家族でそこでまた演奏もしたりしたんですけれども、まあ、何気に、家族で、演奏する機会、ゴスペル演奏する機会もなんかいつの間にか増えてきてるなと思って、それもすごい嬉しく思うんですけれども、やっぱもう数重ねるごとにすごいバンドさんもまとまってきて、すごい演奏も楽しかった、もう先週の、日比谷での演奏もすごい楽しかったんですけれども、やっぱ野外の、ライブっていいですね。すごい開放的で、なんかそういう気持ち良かったです。まあ、ちょっと蒸し暑かったりしたんですけど、天候も守られて、まあ、カンカン照りになることもなく、雨も降ることなく、いい日を送ることができました。まあ、その前の日も実はアンドリューという黒人のゴスペルシンガーのライブのサポートとかやったりしてたんですけども、まずその数日前、先週の火曜日の話かな、先週の火曜日はバトルオブスタデーっていうイベントがあって、まあ、サックスのソイル&ヒンプセッションズっていう、すごいヨーロッパとかでも活躍してるようなすごいバンドがあるんですけれども、まあ、そのバンドのサックスの元春さんって方の主催のジャムセッションがあって、毎回、まあ、2ヶ月ごとにテーマを決めて、ジャンルのテーマを決めて、ジャムセッションしようぜみたいな企画なんですけれども、今回のテーマがなんとブラジル音楽って言って、もうとっついたことない音楽だったんで、まあ、どうなるかなと思ったりしましたけれども、でもすごい楽しくセッションすることができました。次回のお題はプリンスと言ってましたけど、まあ、そういえばですね、私のアルバムはなんだかんだプリンスのサポートやってたような方々が、まあ、メンバーだったりもしたんですけど、まあ、ドラムのマイケル・ブランドさんとかはなんかプリンスのなんかの曲の歌詞になんか彼の名前が出てきたりしてましたけど、すごい、がたいの大きい方なんですけれどもね、まあ、そのアルバムの話、まあ、ちょっとまあだいぶ前にリリースされたんですけれども、ちょっと改めて思うことがあったりしたんです。その話でもあと一緒かなと思います。では次にお届けするのはトゥルーバイで輝く未来 Be Ambitious、 どうぞ。
輝く希望に満ちた心、ただ感謝捧げる。小さな言葉の種は Cry
というわけで、まあ、さっき言ったアルバムなんですけど、まあ、私ねそのアルバムレコーディングするときに前もってそのどういう風なアレンジなのかっていう音源が欲しくて欲しいですって言ってたんですけれども、なんか手違いがあったみたいで、あっちはねリッキーがプロデュースしてたんですけど、まあオケっていうか、まあなんかそういう大体の打ち込みでこういう雰囲気でレコーディングしようみたいなのができてたみたいなんですけれども、その音源前もって聞いて練習したいじゃないですか。どんな流れなのかな、どんなビートなのか、どんなアレンジなのかっていうのを知りたくて、前もってくださいって言ってたんですけど、もう1週間前になってもあら音源来ないぞ、で前日になってもお来ない、これはもしやと思って、まあ、でもう現地に行って聞かせてもらって、でスタジオに入ってリハーサルじゃなくてさあ撮りましょうってとこからだったんで、本当もうドキドキでですね、ドキドキで、どうなることかと思いましたけども、なんとか本当自分の足りなさも感じつつもやりきることができて、でもただやっぱりその自分がやっぱ自分の弱点って一番知ってるじゃないですか。でやっぱりそういう、準備、もうしっかり準備できないままやったもんで、ちょっとなんとなく自分で大丈夫だったかなって思うことだったりして、自分を聞くたびにもうちょっと練習したらこれがこうできたんじゃないかなとか思ったり、ちょっとなんかそういう気持ちあったりしたんですね。で久々に つい一昨日とかの話なんですけど、ちょっと自分のアルバムでも聞いてみようとか思って、聞いてたんですけれども、なんか改めてすっげえいいアルバムだって自分のアルバムだから思いました。本当に自分の大好きなジャンル、それをリキーが捉えてくれて、すごいいいサウンドに仕上げてくれてるし、で自分自身の演奏もすごい、練習できなかったこともあって、ちょっとコンプレックス的な、もうちょっとできたんじゃないかなってすごい思ったりも、してた時期もあったんですけど、改めて聞いてみてなんかそれが良かったっていうか、なんかライブ感が出てるっていうか、練習してないからこそのなんか新鮮味っていうか、本当にその、アメリカの素晴らしい演奏者たちの音を聞いて、そこで感じた喜びっていうか、その音を聞いて興奮しますよね。もうすごい素晴らしい興奮とかだったり喜びだったり、そういうのが詰まった、新鮮な演奏に、ライブ感のある演奏に、なってるから、すごいなんかなかなか逆にあんまりないアルバム、レコーディングって言ったらやっぱり、ね、やり込みますからね、練習 しまくるようなもんっていうか、やっぱそれに向けてやっぱしっかり間違いないようにバッチリ練習してよしみたいなとこまでやるので、そうやって、あっちに行って演奏聞かされて、リハーサルもなくさせーのみたいな感じで撮って、いや本当にドキドキだし、もう改めていいアルバムそれでもなったんですけども、それもそれで神様の計画だったんじゃないかなと思ったり、最近したんですけども、よかったらアルバムよかったら聴き返してみてください。またタワレコとかにも置いてるんで、渋谷とかまた、そうさっき言ったガールバンドビンバンブーンで CD 出したんですけども、6階に、なんか飾ってくれてて、自分のアルバムも一緒に飾ってくれたりしてるんで、もしよかったら、6階の端っこら辺見回って行ってたら多分飾ってるのを見つけれると思うんで、タワレコ渋谷行く用事がある人はよかったら見てみてください。で一部のタワレコも置いてるとこと置いてないとこあるみたいなんですけど、一部のビレッジヴァンガードにも置いてるみたいなんで、よかったらチェックしてみてください。というわけで次の曲で最後の曲です。ベラカで喜びが溢れている、どうぞ。 はい、喜びが溢れているという曲をお届けしました。というわけで今日もお別れの時間がやってきました。明日のゴスペル風の響きのパーソナリティは山川さんご夫妻でぶらりゴスペルの旅です。どうぞお楽しみに。それでは皆さん、さよなら。